当たり前だけど大切な30の日常言葉。その時、ありがとう。人には言葉というコミュニケーションツールがあります。人と他の動物の進化を大きく分けた原因の一つは言葉の発達です。私たちがこれを豊かに進化できたのは言葉のおかげです。言葉のおかげで意思の通じないように人との連携が取れるようになりました。知識と知恵を共有できます。協力がしやすくなったのも言葉のおかげです。言葉には強い力があります。私はこれを魔法と呼んでいます。魔法と呼ぶには大げさな表現かもしれません。しかし魔法と呼ぶにふさわしいことのパワーを秘めていると感じます。ある時は人の心を明るくします。ある時は涙を呼びます。ある時は相手に感動を与えます。私たちは素晴らしい言葉を使う魔法使いです。言葉という魔法で相手の内側にある心を動かします。どんな言葉をどう使うかによって人生も変わります。私たちは言葉の中でも存在に一番大切な言葉の言葉を生まれて最初になります。ありがとうです。感謝を伝えるための一番大切な言葉です。ありがとうほど気持ちよく表現できる言葉はありません。たった一言であるにもかかわらず最も奥が深い言葉です。どんな感情、世界中の人が共通の言葉であります。もし私たちの言葉がありがとうを投げてしまえば人生は大変なことになるでしょう。感謝をしない生活では現在の概念に違いません。しかし、ありがとうなしの見える人は人生は楽しくということができます。感謝することは非常に数を存在しています。たくさんのことに感謝すること、自分の豊かさに気づきます。気づくために勉強をたくさんする必要はありません。気づくためにはありがとうを言えるようになればいいのです。ありがとうを早く書き言えるようになりましょう。ありがとうの人があなたをどんどん幸せにします。私からもあなたに感謝の言葉があります。この本を読んでくれてありがとう。ありがとうで感謝を表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その2、ごめんなさい。しっかり謝れる人はかっこいい人です。なかなか自分の態度が直して謝れない人がいます。謝ることができない人は子供です。いくら肩書きや階級が上の人でも謝ることができない人は子供なのです。大人になりたければしっかり謝れるようになりましょう。謝ることも簡単な仕事です。ごめんなさい。これだけの人は相手を尊重している人です。相手に迷惑をかけてしまった。気分を悪くさせてしまった。とそんな風にも感動をしっかり消している人です。人間ですから間違えることもあります。間違ってしまったら自分はダメだと思う必要はありません。間違うことは人間らしい話なのです。間違ったときは人間らしい行動を取りましょう。ごめんなさいということです。相手は怒っていてもごめんなさいと言われるともうそれ以上何も言えなくなります。相手が反省しているならもうそれ以上しゃべる必要はないからです。ごめんなさいとは相手の痛みを沈めることなのです。相手に迷惑をかけてしまったらごめんなさいと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その3、お願いします。お願いしますは夢を叶えるおまじないです。誰でも叶えたい希望というのがあります。希望や好きなことをしたいこと、それらの究極は夢です。そんな夢を実現するのは実はとても簡単な人となるのを夢に近づけます。お願いしますです。小さな希望でもいいのです。どうかフェースでこれないと指さすのではなくこれをお願いしますと言うと相手も気持ちよく聞いてくれます。自分の人の力では生きていけないようなです。人が生きていくにはたくさんの人の協力を得ることが大切です。協力をお願いするときはお願いしますと言えばいいわけです。ただ無表情で言うのではありません。お願いしますは目を見つめた後頭を下げて口にするのが本質です。それぞれの言葉には効果的に発揮するためのコツがあります。ありがとうは笑顔で言うこと。ごめんなさいは頭を下げて言うこと。お願いしますは目を見つめて頭を下げること。実は将来の人生を送るためにはこのありがとう、ごめんなさい、お願いします、内容だけでいいんです。これも大切なことがありますが、この3つ以上に大切なことはありません。この3つが言うならあなたの人生は大丈夫、うまくいきます。お願いするときはお願いしますと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その4、なること。なることとは相手の意見を受け入れることです。相手の意見を聞いて自分の中に取り込むことが大切です。いろいろな人がいろいろな人が学ぶということは自分の器を大きくすることに比例します。たくさんの学者の取り入れば取り入れることを精神的に成熟します。精神的に成熟していたら少しのことが愚かになります。愚かになると愚かしくなります。それが愚かしいということです。時々相手の話を聞かず自分の話し合いを制御します。相手の時間は無限ではありません。そんな人の相手の時間は自分の面白くない話し合いを退屈させてしまうと時間泥棒になります。なおかつ自分の話は無視するようでは本人は成長できません。そういうことこそ相手の話になることと言いましょう。なることということは相手の話を受け入れることができる簡単なことなんです。相手の意見になることと言う。頭だけの大切な30の日常言葉。そうだね、相手の話を前に進めることのことです。自分の話にそうだねと言われるともっと話したくなります。自分の話を聞いてくれている、受け入れてくれている、もう少し話してみようと思います。相手の話をしてくれればしてくれるほど新しいことになります。話をどんどん進めていくと、いずれプライベートな話になります。そこでもそうだねということでどんどん話が前に進んでいきます。相手がプライベートまで話してくれるということは新しいことになるということです。信頼されればあなたは普通の友人から卒業できます。特別な存在になります。それは相手ともっと仲良くなった証拠です。デジタルになって現代社会で信頼できるという人は少ない。冷たい社会からこそ温かく話を聞いてくれる人が必要とされるのです。そうだねということで相手は温かい気持ちになってくれます。友人関係をもっと温かくしたいなと思ったらそうだねと言えばいいです。相手の話をまずそうだねと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その6、それから話を前に進めるためにはそれからと言えばいいわけです。これはもっと話を聞きたいという表示です。それからということで相手はさらに奥深い話をしてくれます。興味を持って話を聞いているということですから相手も喜んで話をしてくれます。私もそれからどうしたのと聞かれると嬉しいです。自分の話に興味を持って聞いてくれる人は好感が持てます。もう少し話を聞きたいと思うときにはそれからと言えばいいわけです。もっと話を聞かせてもらうためにそれからと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。そうだ、それでいいんだよ。もしかなくて家に帰っちゃった。そう、それでいいんだよ。こうした会話をすると相手はほっとします。それでいいんだよと話していることで相手は自分のことは間違いないと自信を持ってくれます。何か間違ったことをしてしまった時は誰しも叱られる。大変だと思います。そんな時にそれでいいんだよと言われるとほっと安心します。それでいいんだよと会話の中に飛び出しましょう。相手はこれはいけないことなんだという意識を持っています。誰かにそれはいけないことというふうに洗脳されてしまったのです。親、学校、環境からです。いけないことなんてありません。本人が成長するためにあるのです。すべてのことは全て成長のためにあります。人生に一つの名前です。人生に一つの名前だからそれでいいんだよと言ってやる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その時、その年。私は先日友人に嬉しいことをもらいました。ただまたこの会話の、すごいね、その年。嬉しくなりました。応援されたからです。自分も認めてくれて応援されると嬉しくなるのです。応援にはコツがあります。頑張れという代わりにその年ということが大切です。頑張れと言われるともうすでに頑張っていますと言い返したくなります。本人はすでに一生懸命なのに自分は今まで一生懸命を求められていなかったのかなと感じ複雑な心境になるのです。頑張れの代わりにその年と言ってやりましょう。どんどん調子に乗っていけばいいのです。調子に乗りすぎて怪我をしてもいいのです。怪我は貴重な体験です。怪我は一生懸命になった証拠です。その年と言って帰りますが友人はどんどん生き生きするでしょう。応援するときはその年と言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その9、大丈夫。大丈夫には2つの意味があります。怪我しちゃって大丈夫と言われても心配する意味とまだまだ大丈夫だよという自分の状況を表現する意味です。両方で使うといいです。相手が心配な時は大丈夫と話しかけることで自分は気にかけられていると精神的になります。人間やはり気にされたいのです。相手の場合大丈夫と話しかけると大丈夫だよと返事をします。相手は自分に大丈夫と言い聞かせることで精神的に強くなります。自分は丈夫なんだと自分で自分に自己暗示をかけるのです。相手が自分で行動することが大切です。大丈夫とは間接的に相手の精神を強くさせる魔法のことなのです。大丈夫と言って相手を丈夫にさせる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その10、手。相手の話を聞きながら相手の好感を持ってもらうことがあります。手です。相手が一生懸命話しているのに知ってるよとかなんだそんなことかと言うと相手が感じするでしょう。人によっては自分の愛するかもしれません。そんなことは手と言ってみましょう。話が面白くなくても手と驚いてあれば相手はあなたの印象を持ってくれます。話にとって手というリアクションと気持ちの良いものはありません。手も立派な愛人になるのです。たわいないことでも手と言って驚く。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その11、すみません。相手に話しかけるときには謙虚になることが大切です。手相に話しかけている人には良い印象は持ちません。謙虚にすみませんと言って話してみましょう。すみません、ちょっとお時間よろしいですか。すみません、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが。このように話しかけるとうまくいきます。私は留学生活で笑ったことがあります。誰しも友人に亡くなっているけど相手のことが分からないかと警戒して話しかけられないでいるのです。私はすみません、ちょっとお聞きしたいことがあるのですがと言って話しかけるとみんな親切に教えてくれます。怖いかもしれないけど親切な人かもしれません。私はなんだ、実はみんな一緒なんだと思いました。みんな一緒なんです。ただ話しかけるタイミングがなかなかできないです。 水知らずの人に話しかけるときはすみませんと言って店長に話しかけましょう。相手はきっと笑顔で振り向いてくれます。すみませんと言って腰を低くして話しかける。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その順に、もっと、もっとという言葉は大きな腹が込められた証拠です。しかし、最後から証拠で正直にさせ、一方で正直にさせてしまうことです。もっと話が聞きたい。もっと頑張って。もっと欲しい。いい響きも悪い響きもあります。もっとは良い意味で使いましょう。もっと仕事ができるようになりたい。もっと勉強したいという向上心で使うと思います。私も人からもっと心がけています。ここでとどまらないためにももっと前に進みたい欲求があります。それが私にとっての精神的なエネルギーになっています。もっという向上を求める。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その13、いいんじゃない。と言われるとやる気が出てきます。何かをやりたいと思うときにもう一つ勇気づけてもらいたいものです。最初から自分に自信満々という人はいません。相手に自信を持ってもらうためにいいんじゃない。というといいのです。本当のことを言うと行動して成功しようが失敗しようが本人の成長になるためどちらでもいいのです。とにかく行動第一に考えます。行動すれば何でも大成功なのです。行動するための励ましはいいんじゃない。と言ってあげましょう。いいんじゃない。と言って賛成する。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その14、という言葉は頷いています。頷いている言葉は承諾を意味しています。という言葉は相手の話に了解するという意味です。話をしていても、すんとも言わない人がいます。すんとも言わないなら、いつなのかどうなのかわかりません。私は昔、甘いからの言葉には答えていませんでした。面倒だったからでもありますし、笑っていたから答えなかったということもあります。しかし、それは私がいつ思っているのか、どう思っているのか相手にはわかりません。最低でも、一言、という必要があるのです。の一言で相手の考えが伝わります。自分の考えを伝えるために難しいスピーチを練習なんてしなくていいです。はい、そうですね。もちろん、など、承諾にはいろんな表現があります。というだけで伝わるものです。承諾には最低でも、と答える。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その15。こういうこと、強力な言葉はありません。最初からしないで、武器も道具にもない、物語もです。いいことがたくさんあって、何も言えない時は、唱えます。あなたには、勇敢じゃないと言った時も、唱えます。それから、今でも、で表現できます。たくさんの気持ちを伝えるために、たくさんの言葉ということは、確かに必要です。しかし、このたくさんの気持ちが持った言葉はないのです。とは、いわゆる沈黙です。友人と電話で話しているときに沈黙になってしまう瞬間というのがあります。話もないから、となってしまうことがあるのです。こんなことも、大きな機会です。言うことがなくなったり、どう表現していいのかわからなかったりした時など、たくさんの意味が考えられます。は、無限に解釈できるのです。友人関係から、こういう関係になったりしていくと、実は言葉でのコミュニケーションの量になります。代わりに、スキンシップやアイコンタクトになり、結果としてコミュニケーションが生まれます。お互いのことが、だんだんばかり言葉で一つをする必要がなくなるのです。本当に、ならば言いたくはあまりありません。究極のコミュニケーションは、です。もはや、言葉で表現しきれない心の気持ちは、言葉では伝えることができないのです。言葉で表現しきれない心の気持ちは、で表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その16、もしは面白い言葉です。もしには2つの意味があります。想像力は知性を同じないとしてもさえかと、友人のことをもっと知るための最下です。もし、ご自分に使うと想像力は知ることができます。人間の想像力を上げるときには特別なことをする必要はありません。セミナーや通信教育や学校にも行く必要はありません。ただ、自分で自分にもし唱えるだけで想像力がついてきます。私は、今日からいろんなことを考えています。そんなと私の頭はどうなっているのかというと、もし、でいっぱいです。無限にもし唱えています。もし、と自分に唱えることで、自分が自分に問題を出して、自分で答えます。自分自動ということです。絶対の答えはありません。自分が考えたことは何でも答えになります。世の中にはルールというのがあります。例えば、赤信号は止まれ、青信号は進めというルールがあります。このルールは絶対なのかというと、そうではありません。このルールを教える世界があるのです。頭の中です。頭の中は何でも可能になる世界です。頭の中は一瞬で痛みに出るし、宇宙飛行士になることもアメリカ統領になることも何でもできるのです。自分の頭でもし答えることは無限に広がる答えを考えることです。たった一つの絶対な答えなんてありません。答えは人間が考えた人間のためのルールなのです。想像力を見せたければ、もし自分に答えができるのです。もう一つの最下は友人と会うための最下です。もし宝くじで100万になったらどうする。もし君が僕なら何をしたい。もし旅行できるとしたらどうにしたい。こうして友人に質問していたらコミュニケーションの場を決めることができます。友人と会うためにコミュニケーションすることが必要です。コミュニケーションは難しい論理的なことを話す必要はありません。たわいない会話でいいのです。もし宝くじで100万になったらどうする。もうしっかりしたコミュニケーションです。どのような答えでも間違っていないし、どう答えてきても話が後に続きます。どんどん話していくことで、その人の言葉に投げてきます。相手のことをもっとよく知りたいから、相手にあなたはどんな人ですかと、今日は手な質問の仕方です。そんなことこそ、もしお伝えのです。もし結婚するとしたら、いくつかになりそう。と聞くことで答えが返ってきます。相手が27歳ぐらいと答えるところにその人が現れます。27歳という数字が返ってくるので、その17には何か答えや考え方が取り付いているのです。そのことについて答えは相手を知ることができます。たわいない答えと偽りのない答えです。私の母に父のことをどう思っているのかを聞くときに、お父さんのことをどう思う。と聞くのは手な質問の仕方です。もしお父さんと結婚していなかったらどうしていたと思う。と質問することが父の言葉を知ることができます。その父の言葉から今度は母を知ることができます。その言葉を持っていることから母の言葉に行われるのです。もしと言って質問することでその人が見えないことが見えてくるのです。想像力をつけたら自分にもしお伝えを。友人のことを知りたければ友人にもしお伝えを。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その17。なぜお伝えと話の多くなくなります。自分に対して使ってもいいし、他人に使ってもいいでしょう。なぜなんですか。と聞くと相手はその訳を話してくれます。訳を話すということは話の多くなくなるということです。それにわけなることを話すことはプライベートになっています。相手も知らず知らずのうちに自分のプライベートを話すことになり、知らず知らずのうちに仲良くなっています。これは魔法です。私は相手と仲良くなりたいと思うときに最悪なぜと聞くことにしています。この最悪が重要です。相手に感動かけては単なる時間になるため、最悪聞くことが大切です。最悪聞くと最悪答えてくれます。次第に仲良くなります。ゆっくり仲良くなればいいのです。時間のかからないお付き合いは長続きします。最悪なぜお伝えて仲良くなる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その時なることそうだね。これはなることそうだねお一つにしたおようです。基本的なことの言葉を紹介するのがこの本の趣旨です。ですが、この2つを一つにして覚えておくと、人使いが上手になりますが、思い切って紹介します。なることは相手の話を理解して、のみ込むためのものです。そうだねは相手の話を紹介して、話を進めるためのものです。この2つは別々のまじないですが、一つにしてしまいましょう。なることそうだねということで、相手の話のままにのみ込みに紹介できます。この言葉を聞いた相手は嬉しくてたまりません。自分の話を理解して聞いてくれる人はもっと話したくて話したくてたまらなくなるのです。コミュニケーションが上手な人は相手の会話の価値観が上手な人です。ボールを受け止めて投げることが一連の動きです。なることと受け止めてそうだねと投げ返すと、上手に会話の価値観ができるのです。会話の価値観はなることそうだねという。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その19、お先にどうぞ。アメリカはベリーファーストの社会です。私はベリーファーストが好きです。ベリーファーストは素晴らしい側の気持ちです。日本ではベリーファーストがあまり浸透していませんが、それがあることがあります。お先にどうぞです。ベリーファーストは譲ることです。譲ることは余裕を表現しています。自分は急いでない、大したことない、あなたを受け入れることができます。といった余裕なのです。かっこいいです。女性だけに限らず、年配者や障害者も譲るという精神を持ちましょう。明日は有能性の有名な作品に雲のことというのがあります。主人公は海で死んだ時に1回で雲を助けたことがあります。お釈迦様は主人公を1回で地獄から引き上げる酸素を入れようと、天からの糸を申します。主人公は地獄から抜け出したいと、一番の出口の糸を突き上げます。後から追っていく人も雲の糸に取り付きます。主人公は雲の糸を諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦めて、諦 話しかけてもらうだけではありですが、今度はこちらから先に挨拶できるようになります。朝からスターバックスでおはようございます。飲みます。時々競争のようになっていると伝えます。話しかけてもらうことで相手は自分に敵を持っていないとわかります。安心することができるのです。積極的に声を表現しないのです。一方で話しかけにくい人は黙っている人です。黙っているため何を考えているのかわからず、警戒してしまい話しかけないのです。挨拶言葉が足りない人ほどですが、影響は大きい。人間関係に大きな影響を与えます。たった一言の挨拶が人間関係の人物になるのです。一日はおはようございますから始める。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その11、すてきだね。この言葉は人間関係の大切な人物です。すてきだねは褒める時の言葉です。褒める時にはいいねとかすごいねと褒めることがあります。もちろん褒めることですが、それでもいいのですが、当たり前のようにみんなが信じることで真実にはなりません。そんなことは素敵という言葉が持ってこいです。まず素敵という日そのものが素敵です。素敵という言葉は本人が感動している意味が含まれています。感動している時には感動を表現できれば友人は喜びます。いろんなシチュエーションでさえ応用がきます。例えば友人の料理を褒めるときに素敵な料理だねと褒めてしまいます。普通は素敵な料理という表現は使いません。聞いたことない表現です。だからこそ友人にはとても新鮮な響きに聞こえます。できるだけ変わった響きで褒めると面白いです。そんなことは素敵と伝えればいいのです。褒めるときには素敵だねと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その12、追い立ちて話すことは常に最後です。その時に思いつきその時に話します。練習のない会話だからこそ多くなく面白いわけです。お互いに盛り上がることがあります。相手と一体になって楽しむことです。話す相手と一体になり共通の笑いで話を盛り上がり楽しみます。相手と一体になって話を広げるときは追い立ちて抑えられていきます。お互いに共通の笑いを見せそれについていろいろな方から話をすれば一体になって話ができます。私は先日友人の飲み会に出席しました。全員留学生の飲み会です。私は留学生みんなに共通する自分の失敗の話をしました。失敗談は腕を取ります。私は特に自分の失敗は隠さずみんなにどんどん話したいですから私も楽しみました。そこで他の友人が話を加わりました。みんなと話すときはみんなに共通する笑いで話すことがないです。話の中に追い立ちて私たちってという部分が含まれていれば大丈夫です。楽しく会話するときは追い立ちてと口に出す笑いをやればいいのです。みんなと一体になるために追い立ちてという笑いをやる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その13、あのね、あのねと言われるとドキッとします。ついて何を話すんだろうと身を固めてしまいます。私が中学生のとき女の子に告白するときもあのねから始まりました。告白するときはあのねの仕事でまず頭の中を整理します。まず何から言おうかと考えるときには時間稼ぎが必要なのです。あのねはたった一言です。しかし私の頭の中はあのねの仕事以上のことがルールと台風のように回っています。相手に思い切った告白を言うときはまず頭の中を整理しましょう。整理するために時間稼ぎをするのです。時間稼ぎのためにあのねから始めれば時間ができるのです。告白の時間稼ぎはあのねという。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その14、だから打ち明けるんだけど、プライベートなことです。これが最後になれば、誰も友人の仲間です。普通プライベートなことは誰でも話すことはありません。だからこそ、だから打ち明けるんだけどと言われるととても嬉しくなります。そうでなくても相手と積極的に仲良くなりたいときも使います。だから打ち明けるんだけどというと、自分は大切なことを言われるか信頼されていると関係を深めることができます。相手と関係を深めるためのおまじないのです。思い切ってプライベートにだから打ち明けるんだけどと決めてみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その15、本当は、会話では本当は違い、どこが大切な部分なのか分かりにくいときがあります。今度は大切な部分が生じて変えていたり、大きく変えていたりしているため、見てすぐ分かります。それに対し、会話では声の上達程度でした、意の強さを表現できません。日常会話で声を大きく変えるのは非難ありません。そんなことの決まり文句があります。今度はお世話です。日本には本音と建前という文化があります。日本人ですが、どのことが本当のことなのか分かりにくいと感じることがあります。しかし、相手が真剣な表情を受けて、本当は問いや後にずっと言葉は本物です。私も大切なことを話すときは、本当はと言って、言葉の思いを的に目指して話をします。もし相手が本当はと言ったら本音が聞けるチャンスです。純粋な相手の心が現れたことが後に続きます。強調したい言葉は本当は変わらず。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その16、実は、実はの実というのは果物の実のことを言います。果物で一番美味しいことは実の部分です。会話の一番美味しい部分は実はつまり大切なことはという意味です。実はね、今日彼氏を喧嘩しちゃってというふうにすると大切なことを強調できます。聞く側もあります。会話が進めやすくなります。果物で美味しい部分がないと楽しめないように、会話で美味しい部分がないと楽しめません。プライベートなことを無理やり告白する必要はありません。心を開いた会話をするときに言葉に使えばいいのです。美味しい部分は実はと表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その17、似ているね。これは相手との距離を近づけるための言葉です。私は留学時代に彼のような友達から、あなたと私って似ている部分が結構あるよねと言われました。その人は考え方に似ている部分があると以前から感じていました。自然体のまま話が自然と盛り上がることがよくありました。感じ方がそっくりだと思っていました。しかし私はそう思っていただけで口にしていませんでした。最初に口にしたのは彼女の方からでした。その時素直に嬉しいと感じたのです。似ている部分があることで相手の距離が近づいてきましたのです。似ているのは共通点です。価値観の一致です。似ている部分を見せることが相手と仲良くなるために大切なことです。仲良くなるために似ている部分を探してみましょう。出身地がしたい。年がしたい。信頼している。顔が似ている。考え方が似ている。育ち似ている。同じ人間なのですが、何か共通点があるのです。似ている部分を見せたら似ているねと声に出して伝えてみようです。相手もそれについて確かにそうだと思い笑顔になってくれます。もっともっと相手と仲良くなるために当たり前だけど大切な30の日常言葉、その18、よし。これは気合を入れるための魔法の言葉です。朝起きた時や仕事を始めるとき、新しいことに挑戦するときなどは気合を入れることが大切です。なかなかうまく気合が入らないときは意識してよしと言ってみましょう。よしと言うと気合になります。自分で自分の魔法の言葉を書いているのです。私は最初意識的によしと言っていたのですが、今では口癖になっています。行動を起こすときは意識行動したいものです。そんなときはよしと言わないのです。気合を入れるためによしと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その19、おまじない。日本人は裏や愛情、手続きや運転が大好きです。やはり何か真剣な力が欲しいのでしょう。そんなときはおまじないという言葉を使ってみましょう。このプレゼントは仕事がなくて金をおまじないと言って、私は単なるプレゼントが主の意味と変わります。何か真剣な力を表現していることで神様が助けてくれるような感じになります。この本の中でも魔法の言葉という表現を使っています。おまじないという表現を使うことで可愛らしくて温かい優しい感じがするので、この表現にしています。実際に行動するのは自分です。何をどうしようが自分次第です。あともう一つ、背中の調子がないので、なかなか行動できないでいる。そんなときはおまじないという言葉を使っていることで相手はできそうな気分になります。おまじないという言葉が相手の気分を明るくしてくれるのです。気分を高めるためにおまじないと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉、その30、もっと早くやりたかったね。相手の存在に感謝したいことのとっておきの人はもっと早くやりたかったねです。相手の感謝の気持ちをたった一言に祝福している状況なおまじないです。たくさんの感動をありがとう。たくさんの教えてくれてありがとう。わざわざ協力してくれてありがとう。そんなたくさんのありがとうを一つにまとめると一つのキーワードが記載されます。出会いです。人は出会いによって人生が大きく左右されます。いつどんな人に出会ったかで人生が決まってくるんです。人の出会いというのはそういうことまでに影響の大きいイベントなのです。あなたと出会えて本当に良かった。ありがとう。もっと早くやりたかった。こういうことまでに嬉しいことはありません。自分が誰かに役に立ったというのはこの上ない喜びなのです。もっと早くやりたかった気持ちを口に出し言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉、まとめ、その1、あなたと感謝者を表現する。その2、相手の迷惑をかけてしまったらごめんなさいその5、相手の話を言わず、そうだねと言う。その6、もっと話を聞かせてもらうために、それだ、と言う。その7、人生に一つの名前ならそれでいいんだよ、と言ってやる。その8、応援するときはその調子、と言う。その9、大丈夫、と言って相手を通る、見させる。その10、可愛いことでも、と言って驚く。その11、すみません、と言って腰を低くして話しかける。その12、もっとという行動を行える。その13、いいんじゃない、と言って賛成する。その14、正直には最低でも、と答える。その15、言葉で表現しきれない心の気持ちは、で表現する。その16、友人のことを知りたければ友人にもし押さえる。その17、先なくなぜ押さえて仲良くなる。その18、会話の勝ち通りは何事をそうだねと言う。その19、お先にどうぞと言って余裕を表現する。 その20、一日はおはようございますから始める。その21、来れる時は席までと言ってみる。その12、みんなと一体になるために声出してという笑いをやる。その13、国際の時間帯にはあるねという。その14、思い切ってプライベートにいたら打ち上げるんだけどと決めてみる。その15、強調したいことは本当はから始める。その16、美味しい部分は実はと表現する。その17、仲良くなるために似ている部分を探す。その18、気合を入れるためによしと言ってみる。その19、気分を高めるために同じないと言ってみる。その30、もっと早くやりたかった気持ちを口に出し